あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の8月11日です。いかがお過ごしでしょうか。今日は日本では山の日で休日でしたね。今日からお盆休みという方も多いのかな。皆さんはどんなお休みを過ごすご予定ですか。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、4つの質問で振り返ろう2023年8月まで、そしてこれからです。いい大人になってくると、というか私だけですかね、お盆が終わるとね、あっという間に年末になっちゃうじゃんって思ってるんですけれど、どうでしょうか。皆さん体感的にそんなことはないですか。こう年が明けて8月まではなんかこう、なんだろう、長いというか年度終わりと年度始めがあって、こうバタバタしながら過ごしてきて、でも8月のね、お休みが明けるとなんか一気に師走みたいな感じが毎年してるんですけど、どうでしょうかね、私だけまあそれはさておき、この皆さんがね、ちょっと長めのお休みに入る方、夏休みに入る方が多いこのタイミングで、2023年の前半とちょっとね、あのプラスアルファを少し振り返って、ここから今年の最後までどんな感じで過ごしたいのかなっていうのを、もうガチな目標設定とかではなくてですね、ふわっと捉えておく、方向性を決めたり、なんとなくこう頭の片隅に置いておくっていうのも今いいかなと思って、今日はこのトピックにしてみました。皆さんがこう簡単に振り返りやイメージができるように質問を4つ用意しましたので、時間がある方はメモを、ね、こう用意しながら、メモを取りながら聞いていただいてもいいですし、そうでない方もこうね、質問を聞いてパッと心に浮かんだことをなんとなくね、覚えておくだけでもいいかと思いますので、ご自身に合った方法で取り組んでみてくださいね。さてでは質問いきますね。質問1、2023年これまでに経験したことで一番印象に残っていることは何ですか。それによってあなたは何を感じましたか？そして何を学びましたか？質問2、今年新しく始めてみたことはありますか？もしくは初めて手に取ったジャンルの本、初めて見たジャンルの映画、初めて行った街、初めて話した人などなど、どんな初めてでもいいです。どんな初めてを経験しましたか？質問3、今のあなたのご機嫌指数を数字にすると何パーセントでしょうか？もしそれが 100% でないなら、100% にするために何ができそうですか？質問4、あなたは実は10年後の2033年からやってきました。2023年のお盆休みを前にした10年前のあなたに、この夏これをしておけとメッセージを伝えるとしたら何と言いますか。さあいかがでしたでしょうか。それぞれの質問の意図、簡単にお話ししますと、例えば質問1ですね、2023年に経験したことでどんなね、印象残っていることありますかってお話なんですけれども、日常生活ってね、もう大人になってくると正直上辺だけでこうさらっと過ごそうと思えば全然できると思うんですよ。何かが起きてそれに反応して、嬉しい、楽しい、悲しい、怒り、終わりみたいなね。でそこでも終われるんだけれども、この番組名でもあるインナージャーニーをね、内なる探求をしてみるとですよ、ああ自分はこの経験でこう感じたんだなとか、こう思ってるんだなって自分の中で発見をして、そして自分はじゃあこの経験でこんな視点を持てるようになったとか、 なんかこんな考え方ができるようになったとかね、少しだけどこう前より成長したなって思えるようになるっていうのがね、やっぱ大人になっていく面白さだと私は思ってるんですよね。なので皆さんもね、これを聞いてくださってる皆さんもおそらくそう思うからこの番組を聞いてくださっていると思うので、ちょっとねインナージャーニーに関する質問を初めに一つしてみました。そして質問に、まあ、新しくね始めてみたこととかありますかっていう話なんですけれども、まあ、年々1年が早く感じるっていうのはあるあるかと思うんですが、なぜかというと、まあ、新しい経験とかがねなくなってくるからっていうのは一つあるそうですね。早く感じるね、皆さんも実感ありませんか？まあ、子供の頃はねもちろんなんですけれども、例えば少しね大人になってからも、まあ、留学経験ある方とかってお分かりいただけるかと思うんですが、例えば留学した最初の1ヶ月で1ヶ月経って、え、まだ1ヶ月しか経ってないの？みたいなね、であっという間な気がするけど、なんかもうなんだろう、濃ゆすぎて新しい経験とか初めてのことばっかりだったから、もう信じられん、こんな初めてがいっぱいあるから1ヶ月しか経ってないのが信じられないみたいなね。でもっと言うと、例えば1年間留学したとすれば、本人にとっては本当にいろんな新しいチャレンジがいっぱいありすぎて、密度が濃い時間を過ごしているから、あっという間な気ももちろんするんだけど、めちゃめちゃ長いというか、濃い1年だったと思って帰ってくる。でその感覚で帰ってくるんだけれども、ずっと日本で同じ環境にいた友達とかは、え、もう1年みたいなね、もう帰ってきたみたいな反応で、みたいな。でね、大人の我々はぜひね、ぜひというか私も含めてですよ、年を重ねるほどに新しいこととか自分の経験値でこうどうにもならないことに足をちょっと突っ込んでみるっていうのがね、こうよりね日々をこうなんか充実して濃ゆくしていく秘訣だと思うので、この質問をしてみました。そして質問3、まあ、ご機嫌指数なんですけれども、まあ、単純にね、今どれくらいご機嫌ですかっていうことで、自分のご機嫌を自分で取れる人って、まあ、最強だと思うんですよね。自分ももちろん気持ちがいいですし、周りにも絶対いい影響を与えるので、これはもう今の自分を客観的に見るという意味でも、ちょっと立ち止まって考えてみてほしいなと思います。そして最後の質問、でも仮にこれ10年後から自分が今やってきたとすればっていう話なんですけれども、これは皆さんこう答えは何か出ました？こうね、パッと思い浮かんだりしたかなと思うんですけれども、私の場合はですね、この答え、今を楽しんでおけですね、出てきましたね。そして子供たちとたくさん思い出作っとけでした。で、まあ、今はうちの子たちは5歳と2歳なので、まあまだわちゃわちゃしてね大変なんですけれども、やっぱりすごくこう貴重な時間だなっていう自覚もあって、ママママね、ママの取り合い、一緒に本当に家族みんなでこうギュッとなって遊べるのって、本当になんていうか、本当に最初の数年だけなのかなと思うと、なんかこうよーしってなりますね。よし、もっと遊ぶぞみたいなね、ベタな話でありますけれども、やっぱり思い出って変えないし、後からこう作れないですもんね。ここ大変だったけど楽しかったなって、こういつか今を振り返る日がこう来るのがありありとわかるので、やはりね今を楽しもうと改めて私は感じました。というわけで、夏ね、まだまだこう海とかプールね、まあ暑くてね、ちょっと命の危険を感じるぐらい暑いんですけど、まあ、できる範囲で子どもたちを連れ出していきたいなと思っています。皆さんは質問への答え、どれくらい思い浮かびましたか？明日からの残りの夏、どう過ごしますか？さて、では今週のおすすめコンテンツに行きたいと思います。今週も本ですね。愛のエネルギー家事、素敵メモ303選、生活と気持ちが明るくなる小さな提案集、鴨屋真紀さんが書かれた本です。これは少し前に買ってね、読んでいた本なんですけれども、なんとなく今日おすすめしたいなと思って取り上げてみました。これはね、2年前くらいになるのかな、愛のエネルギー家事っていう本がこの1冊目になるのかな、こうボリューム1みたいな本が本屋さんの平置きにバーってなってるのを見て、なんかこうやっぱパッと目がいって買ったんですね。で、本は私結構ジャケ買いするのでそうやって買ってきたんですけれども、 その本もこの本もなんですけど、なんかね、こうすごく読んでて気持ちが明るくなるんですよ。いわゆるこう、なんていうか、まあ丁寧な暮らし本に今ちょっと入るのかな。まあなんかそういう本って読んでいってね、自分には無理だみたいなこう気持ちに私はなるんですけど、逆に気持ちが暗くなるとまではいかないけど、明るくなるっていう感じは私はずっとして、しなくて、で今はね、ちょっとまたいろいろ今年変化があったので、そうでもないんですけれども、今まではそうだった。でも初めてその愛のエネルギー舵を読んだ時は、こう舵の話とかをしてるんだけれども、なんか変にこう丁寧な暮らし参加でもないし、称える感じでもないし、とはいえ時短万歳とか時短家事ウェイウェイみたいな感じでもなく、こうちょうどいい感じ、心地いい感じがしたんですね。で今回ご紹介するこの本「愛のエネルギー家事」の、まあ、ボリューム2みたいなものなんですけれども、まあ、素敵メモというくらいなので、こうパラパラめくってね、目に留まったところをちょっと読む、目に留まったところをちょっと読むみたいな感じで、なんていうかね、こう、なんだろう、私のこの本棚というか、デスクの横にちょっと置いてあって、パッと手に取って読むみたいな感じなんですけど、なんかその度にこうちょっと気持ちが明るくなる素敵な本です。これは電子書籍でも出てるのかな？私結構実用書とか漫画で電子書籍派なんですけれども、これはね、ぜひリアルな本がおすすめです。肌触りとか、こう早朝のこう明るい感じとかもすごく楽しめるので、紙の本でぜひ手に取ってみてくださいね。さて、では今日も最後におまけ話で終わりたいと思います。今日は口癖についてです。私自分でね、この言い方良くないなって分かってるんですけれども、つい言ってしまう口癖がありまして、何かというと、なんで何々するの？とか、なんで何々しないの？って、ついね、言っちゃうんです、家族に。で、特に夫。まあ、子供にもちょっと言っちゃう時あるんですけど、まあ特に夫ですね。例えばなんですが、なんでこの時間、こう子供たちが起きて保育園に行くまでのこの忙しい時間帯に、自分のなんか筋トレとかしてんの？みたいなね 言っちゃうの。言っちゃうんですよ。で、私割と本当に純粋に疑問として聞いてることも多いんですけれども、なんで？って、そこになんか理由があるの？っていう意味で聞いてるんですが、でも言われた側はやっぱり責められてるように感じますよね。で、純粋に疑問として聞いていると思ってはいても、やっぱりそこに多少なりとも批判の気持ちもこっちも多分入ってるので、なんかね、責められてると捉えられる。で、夫にも以前その言い方をやめてほしいと言われたことがありまして、してほしくないなら普通に何々しないでって言ってと言われて、ああ、そうだよなと思って反省はしたんですけれども、意識もしてるんですけどね、ついまだ言っちゃうみたいな、日々反省しております。皆さんもどうでしょうか？そんな口癖ありますか？それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。